土田公平作柿。私の村は柿の木の村でした。家という家の周りには大きな小さな柿の木が立ち並んでいました。夏は村中が深い青葉に包まれ、秋は鮮やかな紅葉に染まりました。もみじが散って美しく色づいた実が玉をつづっているのを見るのはどんなに楽しかったでしょう。私の家の庭には大きな柿の木が幾本もありましたので、家内だけで食べ尽くすわけにはいきません。山浦のお百姓さんが稲の取り入れが済んだ時分に馬を引いて買いに来ました。こんちは、今年も来たぜ。山浦のお百姓さんは太い声で挨拶して庭の芝戸口から入ってきました。どうどうと言いながら馬を戸口につないでおいて縁側へ来て腰をかけました。なた豆ギセルでタバコをスパスパふかしながらおばあさんやお母さんと一年ぶりの挨拶をするお百姓さんの姿を私は脇の方から見ていました。同じお百姓さんでも山浦といえば大きな山の裾野の本場のお百姓さんですから、私の村のお百姓さんたちに比べると姿形から言葉つきまでがっしりした力が感じられました。幼い私にはそれがなんだか怖いような、親しみにくいようなものに思われたものでした。そんな大男が腰にびくを祝いつけて、スルスルと身軽く高い木のてっぺんまで一息に登っていくのには、私はびっくりしました。山浦には猿が住んでいるというから、それで木登りが上手なのだろう、などと思いながら見上げていますうちに、一枝一枝と赤い実を持ってたわんでいたのがほっそりと尖った枝ばかりになります。柿はみんなお百姓さんの菊の中へ入ってきました。お昼時になりますとお百姓さんは木から降りてきて縁側へ腰掛けました。おばあさんの入れてあげるお茶はうまそうにして飲みましたが、お膳には箸をつけませんでした。いいえ、ここにあるだ。こう言って風呂敷包みを広げたのを見ますと、お百姓さんの顔ほどもある大きなおにぎりが出てきました。私は不思議そうにして、お百姓さんがおにぎりを食べるのを脇に立って見ていますと、こりゃお前様の孫っ子かえ。と言いました。おばあさんが笑いながら、いいえ、どこの子か知らない子だよ、と言いますと、じゃあ帰りにもらって行くべ、馬に乗っけて。あ、柿と一緒に買って行っておくれ。私は、お百姓さんが何と言って返事するかと思っていますと、お前様、今年は柿のなりがひどくいいぜ。とまるで別の返事をしました。お百姓さんは昼ごはんを済ますと、また柿もぎに取りかかりました。夕方柿のいっぱい入ったかますを馬の背につけて帰るとき、お百姓さんは、また明日来るぜ。と言って芝戸口を出て行きました。次の日には、また来年来るぜ、と言いました。私はおばあさんと一緒に村道の曲がり角に立って、お百姓さんと馬の姿が向こうの森に隠れてしまうまで見送りました。おばあさん、来年って遠いの？私は尋ねました。ああ、遠いよ。とおばあさんはおっしゃいました。遠い来年が積もり積もって、私の村には今ははや 馬を引いて柿を買いに来るお百姓さんの姿も見られなくなったそうです。